熱血
賃貸塾
超エアみなさんこんにちは熱血賃貸塾超エアこの番組はお部屋探しに関するお役立ち情報賃貸の最新情報また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
空が高く何するにも気持ちがいい季節になっています、ね、お散歩もいいですね本当に、
ねえ、
うん、先週も言いましたが、まあまあ、金木犀の香りそして爽やかな空気、
ね、え
うん
コロナで2年目の秋がやってきましたね。
そうです。なんか去年はあんまりそんなこと感じなかったんですけど今年はねえ
去年は今ぐらいだともう1年ぐらい経ったら終わってるよとか言って
ね言ってましたね
全然笑えへん。
本当ですね。まあ、そんな中先日これサントリーホールディングスの社長が45歳定年制の導入をしたらみたいな話をされてね物議をいろいろと醸し出したということなんですが、
いいじゃないですか。
社長はですね会社に頼らないで若い時からスキルを磨いて学び直しをすることで45歳以降に備えてねという教訓を兼ねて発言したということなんですが、まあね、塾長ほら海外ではね45歳ぐらいでリタイアする人
そうやねそういうのをなんか楽しみに若い時頑張ってるっていうね。
なんで45歳でリタイアできるんですかね外国は。 逆に
いやだからまあいろんなことをして、まあ、生活できるだけのお金が貯まったらそれを運用してねと収益上げていくっていうことを向こうは特にねやってるみたいですね。だけどなかなかまあ、昔から働かざる者食うべからずって言うように、やっぱり働いてただ生きてるだけでは面白ないしね。何かなかったら
塾長どうですかこの45歳定年制って。
いやまあそれでいけんやったらそういうしたい人はしたらええのちゃうかなと。だけど45歳でまだ若いしね。そんな余裕あるんかな。
いや多分一番子育てでお金がかかる頃じゃないかと思いますし、うん、あと元気でしょまだ
まだ元気やから僕ら45歳やったらもうもうろうろうろうろうろう
塾長全然元気だったし45歳
世の中もうほんと帰ってきへんやろあくる日にならんなそうやねやっぱり40、50っていうのはやっぱ男盛りのね一番いい時期やね。
まあ、でも昔に比べますと随分と一つの会社で長く定年まで勤めるというパターンがそんなにスタンダードではなくなってきて、ね、
会社のあり方が悪いのちゃうかなと思ってるだけでただ単に勤めようということだけやなしに、そこで社内ベンチャーやって何かをね求めてやっていくっていうねそういうのが理想やと僕は思ってるんです、だから皆さん会社の人はね他にやりたいことないのかと、やりたかったらね会社として投資しますから、やっぱり自分の夢を追いかけてほしいと、で一からやろうと思ったら結構大変だよ、だけどうちは、まあ、ある程度の基盤のスタッフが揃ってるんで、その中で、まあ、経理事務はやってもらいながらねやるとかねいろんな方法あると思う、だからただ単にぬるま湯の中で生きていくっていうのもそれはそれでそういう生き方はそうしたかったらそれでいいねけども、もっとなんか志高くね、持って生きた方が充実するよと僕は思ってるんだ、そういう意味では頑張ってほしいなと思うんだけどね、なかなか
45歳ってそういう意味では本当に微妙な時期で若い時よりほどの勢いもちょっとなくなってきそうなでなんか仕事にも慣れてちょっと落ち着いちゃう時期でもあると思うので、
いやそのね45歳で簡単に言うけどね45歳になったら急にそうはならない、だからそのせめてね二十歳ぐらいから俺は45ぐらいにリタイアするぞよという思いを持ってやらないと。
なるほどね。
そんな45の人はお前45になったからもうねあれ退職せえって言われたらどうしたらよしんでこうなね、
まあ、まあ家族も相当困ると思いますよ、
だから、まあ、新入社員で入った瞬間ねこういうふうにしますよって言うてあげたらまだ20年以上の期間があるから、その間に自分の人生をまあ考えていくことができるけど急に言われたら困るわ。
まあ、すぐに転職できるようなスキルや、ね、技術、まあ、才能がある方はいいですけれど、
いやだからあの何かを得ようとしたらね、うん、もうほんまに何かをこっせなしゃあない、ね、例えば一生懸命頑張ったら通常の人間であれば人の3倍も4倍も努力しなきゃあかんや。普通は働いてて余裕ができたら遊びに行ったりとかいろんなことするやん。だけどやろうという人間はそれを全部捨てて、そのことに邁進して頑張るっていうね、それぐらい気持ちがなかったらな物事はなし得ない。そんな特別な才能を持ってる人は別で、だけども普通の人は頑張ろうと思ったら人よりもたくさん働いて、人よりも仕事のことをもっと考えて人生を深く考えてやっていく人間が登っていける、何もせずして何も得られるもんだから。
まあ、それはスポーツでもそうですよね。大谷選手もそうだし、うん、白鵬さんもそうだし、努力の天才のようがさらに努力して、
う
ん、
そうそう努力とあれこう例えば目標値に同じだけの重さがあるね、うん、何にもせんとそんなスッと上がれたらこんな結構なことはない、
まあ、確かに
だけど普通はね、うん、ない何本がええって言うても宝くじ当たるぐらいもやな、
うん、
それが当たったそれはその人ほんまに運がええと思う、うん、だけど普通はコツコツコツコツコツコツコツ毎日努力して階段上がっていかなしゃあない、
まあ、その努力を怠るなということですよね、
うん、目標をかんあの何に目標を置くかやで、うん、例えばあの政治家になりたいという人もいるし企業家になりたいという、ね、いろんな目標を自分で設定してその目標値を高く持って努力する。政治家になったらやっぱり総理大臣になろうと思わない、言うたことあるけどね、総理大臣になるつもりで国会議員にならなあかんで、いや私はそんなのやめとけと、うん、そういう思いの人でないと我々は、ね、後押しできへん。
まあそうですね、志高い人はないとね、
うん、だから会社でもね、例えば自分はこれやりたいと、うん、でそう言ってお前は何をすんねやと、まあ、論文書いてやねここまで行きたいと、うんね、まあ、ファーストリテイリングの柳井さんを越したいとか、うんね、ソフトバンクの孫正義さんを越したいとか何でもええからそういう志を持ってたら後押しはできる、うん、低い低い、ね、その志の人に何ぼ努力しても何か努力の仕事がない、うん、まあ、嘘でもええから、うん、嘘でもええからそうになりたいと思うことが大事、うん、せないと後押しはなかなかできる。
大枠ではこの3点についても同じようなこと言ってるんだと思いますけどね。
そうですね、うん、そうですね、まあ、頑張ってね、うん、45歳でリタイアしてあの頑張ってくださいと。
いやでもこれ実現はしないかもしれないと思いますけど、
ね、けどそれは今言うのちごて、うん、就職した時に言
う
てくれと。
いやそうですよね、うん、いや本当そうですよね。
だ、うん、けどねしたくない人も世の中にはいると思う、ね、
まあまあそうでしょうね。
俺はそんなちゃうと、うん、私はね、まあ、普段にまあ、ある程度給料があって、まあ、家庭はちょろちょろしながら毎日楽しく生きて日曜日休んでって、まあ、そういう人はそういう人でええっていう、うん、だけど努力したよりも収入は低い、うん、もうそれで満足しないとそういう人になさ
る、うん、まあでも確かにそういう方はいらっしゃると、まあ、その安定を望んで、
うんうん、
ね、
だけどそんなね強欲出してこんな行きたいとかねちょっとハワイへ毎年行きたいとか行けへんや、うん、それ努力した人間しか行けない、うん、それをねグズグズ言うたらあかんね。そうだ。そうやそうや。
はい。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん学生さん、
はい、
そうだ今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探 探し What's your way。
月決
人体塾
超エイヤ
超エイ通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さあ、10月といえば衣替えのシーズンとなりますよね。まあ、最近はですね、10月でもまだまだ暖かい日が多いので、そうじゃないなという方もいらっしゃるかもしれませんが、今回はですね、塾長におしゃれとセンスについてお伺いしてみたいと思います。まあ、塾長はですね、いつもすごくおしゃれなんですよ。皆さん本当に、
いやいや、まあそんなことはないね。服装でね、人はね、パッと見よるわけよ。だから看護師さんは看護師さんの格好してるから看護師ね、
はい、
白いの、
はい、
な、ナースキャップつけられるから、警察官はあの格好見たら警察官でわかるやん、だからね、服装ってのはものすごく大事ね。それで人間、この人職業なんやとかね、どういう人やとか、最初初対面は見られるんだよ。だから喋ってるとちゃうで、ああなかなかええ人やなと思うんだけど、だからね、見舞っていうのはものすごく大事、で何もね、まあおしゃれっていうか、まあそれは 色の問題やから、まあ自分で好きな色を組み合わせて、それと高い安い関係なしに、やっぱりうちの母親は言ってたからね、そのいいものを着る必要ないよと、いつもねきちっと着なさい、で洗いざらしの、汚れたらあかんでと、洗濯ちゃんとしてきれいにしたやつはきちっと着なさい、次当たってても構わへんと、それはいつもそういうぞよね。それがずっと続いてるのかな、きちっと着なさい。
あの、毎日のお洋服はご自身でコーディネートされてますか？
僕はもう服は全部自分で買います。
へえ。
自分で全部買うし、奥さんに買うてもらうってまずない。
いやでも本当にいつも、まあ、本当に、まあ、もちろん物もいいんでしょうけれど物もすごい良さそうですけれど
そんなことだけど、まあまあ自分で全部ね、服は全部で自分でゾーンプレスはピシッとしてピシッとかけた
自分でやって、
自分でもやる俺そんな全然気にならない、やってくれとも言わない。
あの、今ね、見た目という話がありましたが、あの小室圭さんがニューヨークで久々に取材された時に、
なるほど、
あの髪の毛が後ろで人の潰しになっていたということで、
羨ましいな。
もうなんか日本国中それでネット民が湧いてましたけれどもあれについては塾長一言言うならば、
いや別に本人が好きな格好してたら、いや別に気にならないけど、ああ、まあ、心境の変化、たまに環境変えたいなって
あの見た目の怖さをすごい思い知りました。あれ多分きちっとした格好をされてて、ペコリとしたらなんかみんなの心象も違うんでしょうけれど、もうすごい見た目だけ、なんかだけでものすごい言われてるじゃないですか。塾長ね、初対面の方で最初にどこ見ますか？
いや別にどこを見るって顔見るけど
顔いい顔ですか？なんかね、私若い子たちにちょっと授業をやったりするんですけれど、どこ見ますかっていう話で、やっぱり皆さん目とか服、靴
やな。
で前ドラマであったんですけど、時計を見る人もいたり、あとはね、首っていう男性もいるんですよ。女性の首を見ますっていう人がいたり、ほんとまちまちで面白かったんですが、
靴は確かにあんまり汚い靴履いてるのは俺はあんま好きやないな。
まあ、日本はね本当うるさい気がしますね。あの昔ね、なんかオリンピックで腰パンだったスノーボードの選手すごい怒られたじゃないですか、みんなに、なんかなってないとかって言われて
日本でもいやだから絶対これやっていうのは、ね、別にね、個人の自由やから好きにしたらいいんですよ、だけどパッと見た感じね、まあ、そんな格好でも汚い汚れたやつはあかんと思う、綺麗に洗ってどんな格好してようと僕はそれで十分かな。
確かにそうですね、そのなりたい自分にもなれるじゃないですか、服装一つでこういう感じでいきたいとか、まあ、女性なんか特にそうですけれど、
絶えずやっぱり見られてんねんから、見られてんねんから、やっぱりそれでその表面だけで自分を判断されるのって嫌や。
大体あれですか、初見で見抜けますか、その人がどんな人か。
まあまあちょっと喋ったらね、あのいいか悪いかすぐ分かりますよ。
怖いですね、その目が。目が怖い。
そのね、何や言うたらね、人と人との信頼やから、
はい、
約束をきちっと守ると、約束したことは必ず守ると、これが大事ね。そうやないと、あの信頼感は全然ない、こいつは何があっても逃げたりしないと、約束したらちゃんとやると。
まあ、でもその
僕ら約束の世界で生きてる、
信頼関係とか信用を受けそうだとかっていうのもやっぱりその服装のイメージからもありますよね、髪型も含めて ね。
だから、まあ、僕らは喋ってて、あ、この人はこういう風に生きてるから、まあ、この程度のもんやなって思ったらやっぱりその程度よ。この人はやるやろうと、やってくれるけども、これからあの例えば生き方とか考え方とか、いや、そんなのが必要ない、うん、それがきちっとできてる人は伸びていく、うん、だけどもなんか文句ばっかり言うて生きとるやつおるやん中に、うん、なんか上司の文句言うたりとか、まあ、会社の文句言うたり、おんねん、そんな
環境のせいにする、
そんなんはもう全然ダメさ。
なんか最近親ガチャとか言葉あるじゃないですか。
え、
親ガチャって聞きました。
あれ親ガチャって、
なんかその子供は生まれてくる場所を選べないってやつです。
いや、そんでいいねそんなん生まれてくるところを選べられたらそんなん、
まあ、逆もしかりですけどね、
うん、だけどね、やっぱりそのいつも言うてるやつだから、この自分の子供と思うたらあかんねと、これは天から授かりもやから、ね、将来のためにちゃんと育てたらねって思いみたいな、
まあ、子供側も修行ってことですよね。親どの親になるか分かんない。
そうやな、まあ、僕らも子供、まあ、一応3人いるけどね。だけどまあまあ普通にそんな優秀でなくてもええねん、人に迷惑かけんと頑張って生きてくれたらそれでええね
ん。お子さんにもやっぱりその身なりのこととかって結構厳しく言われますか？
いや、僕はあんまり言わへんねん。あれ身なりでセンスっていうのは個人差があるから、うんうん、そいつはその人のね、趣味で着ていったらええねん、うんうん、ただしあんまり汚い格好とかね、汚れたもんとかそんなのだ
本当に嫌いなんですね、汚れたやつ。
汚れたの嫌いな、俺
そうですね、うん、まあ、今日はファッションについて話をお伺いしましたが、まあ、塾長として言いたいことは、はい、とにかく身綺麗にしろと、
綺麗に、うん、きちっと、うん、洗いざらしのものを着てください、
うん、洗いざらし、ね、はい、洗いざらしも多分10回ぐらい出てきました今日。
そう、それがやっぱり一番大事や気分や、ね、
はい、今週は社長におしゃれとセンスについてお伺いしました。さあ、それではここで1曲お届けしましょう、
はい、今日はですね、エレファントカシマシの、今宵の月のようにをお願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、奈良県のラジオネームカリタス、いいですね、さんからいただきました。ありがとうございます、うん、カリタスね、前回ご紹介させていただきました。
いいでしょ、あ、ええねやん、カリタスいいって書いてある、
うん、カリタス今気づいたんですか、
うん、カリタスがいいっていうのは
カリタスいいですね。
いや、だからそれが良かったら他の管理物件にも増やしていきたい、
はい、
ね、なんとか自社物件だけでやろう、
カリタスというのは定額家賃お支払いいただいたら、うん、資金礼金なしで移動ができるという、うん、長栄さんの管理物件ならではのシステムですよね、うん。そして今週のお便りなんですが、同じフロアの部屋の方が割れた植木鉢や折れた傘などを部屋のドアのそばに置いています。塾長が以前、共用部はドアの外だと言っていたのを思い出しました。すぐ粗大ごみに出すのかなと思っていたのですが、1ヶ月2ヶ月経ってもそのままです。撤去してほしいのですが、トラブルにしたくないのですが、どうしたらいいでしょうかというお便りです。
なるほど、まあ、もちろんあの共用部分なんでね、うん、まあ、うちらは管理会社なんで、もし置いてたら捨てるかなんかちゃんと処分してくださいっていうお願いします、
はい、
ただね、言い方が悪いと揉めんねん、うん、だから我々の場合はね、消防法で問題ない、うん、通路共用部分っていうのは何か時にバッと逃げられるようにですね、いつも物を置かずに、まあ、足に動きやすいようにしとくのが常識やから、ちょっと消防署からね、これはダメですよっていう苦情入りますから、だから置かないでください。それは我々の責任なんだよ、管理会社として、うんうん、だからそういうお願いをします、うん、で、一番いいのは、まあ、オーナーさん家主さんに言うかね、自分であんまり直接言わないよ、うん、やっぱりね、例えば管理会社の人もね、隣の人が言うたはりましたって言うたら、これまた揉めるから、まあ、通る人がちょっとこれはねまずいから、消防の問題あるからどけてくださいねっていう通告をして、うん、で、されへん場合はね、されへん場合は、まあ、 私そこで片付けましょうか、片付けてくださいっていう片付けると、うん、そういうやり方が、まあ、あまりこう揉めないようにですね、する方法やと僕は思いますけど、うん、
はい、多分これ捨てようと思ってるんでしょうね、折れた傘だったり割れた植木鉢ってことをね、ただなんかタイミング逃してるか、
そうやね、まあ、その例えばゴミ置き場がちゃんとあってですね、そこへビニールの袋に入れて、まあ、分別しながら掘るっていうのが理想なんやけど、うん、それをやってんと掘ったんだよね。
まあでしょうね、私が住んでるところはハサイゴミが月1回なので、やっぱそれ逃すと1ヶ月ずっとっていうのありますからね、まあ、地域によりと思うんですけど、
まあ、うちらはね大体あのゴミの収集業者さんで有料で、
うん、
そこが大体毎日来るんですよ。
うーん、
2日に1遍か毎日かで、まあ、分別はそのプラスチックゴミと通常ゴミをこう分けたらと、うんうん、ところがね、そこに住んでる人が掘りに来るんだ
よ。
この間もなんか俺も注意紹介のもんだけど、ここの人かもしれんしていい、ずっとどうしようかなって迷ったこともあんねんけどね
わざわざ、
だからそうカメラついてあるから、それあのコピーして貼っとけと。
そこを捨てられると知っててわざわざ捨てに来る
の？そうそうそう、遠くから来るわけです遠くから来るの、車乗ってる、あれね、家主さんがね有料ゴミでお金払ってるんです、毎月。
うーん、
そこへ無料に捨てに来るっていうのはこれ
不法投棄になりますよね。
でしょ、有料ゴミの場合は毎日取りに来る、うん、それはあの普通の通常はですね、まあ、ちょっと植木の横とか電信棒の横に網かけて、ね、一般ゴミをそこ置くでしょ。だけどちょっとある程度固まってるところは、まあ、5、60室ぐらいの固まってるところはもうそれ毎日出さる人いるから、うん、ゴミ汚いからゴミ置き場をちゃんと設置してそこへ置いてくださいという形にしてますから、そういうところの場合は出しやすいですよね。
ね、多分なんか違うんだろうなって思います、きっと、
うん、
本人は多分捨てようと思ってるんですってことを言いそうな感じがしますね、
多分ね。だからまあまあできるだけ直接言わずにですね、業者さんがいるかオーナーさんにこれちょっと片付けてほしいんですけど言うといたら、僕はあのちゃんと言うてくれると思うんだけどね。
それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、家主さんか管理業者に行ってください。
そうですね、なるべくトラブルなくの方がいいと思います、
はい、
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超 A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超 A 案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超 A さんからのお知らせです。 E ガレージ塾長お願いします。
はい、奥の本部長 E ガレージお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト E ガレージをご利用ください。今回初期費用0円、ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった E ガレージをよろしくお願いします。
はい、お得なプランもあります。空き駐車場をお持ちの方、ぜひ e ガレージ検索してください。そして年末チャポン宝くじキャンペーン受付中です、
ね、
超 A が管理する物件をお住まいの方を対象に、今年は総額5000万円が合計700名様に当たります、
はい、
現在4500通を超えるご応募をいただいております。まだまだ、ね、
まだまだ11月末まで
ありますし、
ありますんで、
おそらくまだまだまだまだ資格のある方がいらっしゃるん
そうよね、
かな、はい、うん、ということですので、ぜひ資格のある方お早めにご登録ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の
佐田さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。